はい、今日はですね、熊本市御代田市にあります、株式会社ダンの、オフィスに来ております。そして今日はですね、このダンの代表であります、丸野さん、お話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この事務所はですね、はい、大体何なんですか。なんて言ったらいいんですかね。編集プロダクションなのか。
あ、いえ、違います。
で、いろいろなことやってるじゃないですか、はいはい、こう一つにこう形容するのは難しいと思うんですけど、
販促企画の会社です。
販促企画の会社、
はい、販売促進の企画提案をする会社です。
見ればですね、いっぱいパンフレットとかこう出来上がったのが下にありましたけど、もうああいったものを作ったりとか、あるいはそういう、まあ、販促ですから、うん、まあ、そのいろんなアイデアですよね、そういったものを提案したりとか、あと当然そのいろんな、まあ、文章を書いたりとかっていうのはあると思うんですけども、うん、そういったものをなさってる。
そうですね、もともとは編集プロダクションから始まったんですけど、今編集やってたらですね、編集っていうのがその、編集のお仕事の中に結果を出さなきゃいけないものが結構あるんですよね。
はいはいはい、はい、
で結果って何かっていうと、お客様に伝えてそれが伝わることであったりとか、それからあの行政だったら広報ですよね、はい、市民に伝えるという、そういう役割だったりとかで、その結果を出すためにはどうするかっていうことになってくると、今度はじゃあその伝えられる側が何を求めてるか、どんな風に伝えると一番入りやすいかっていう、その伝えたい人たちの様子が分かってないと伝わらないんですよね、だからその辺から、リサーチする、いわゆる市場リサーチ、マーケットリサーチから入ってやってますので、マーケティングから販促企画運営までやってる会社。その一つの一連の流れの中に編集があったりとか、イベントがあったりとか、ウェブ上の制作物があったりとか、そういうふうなことになります。
丸野さんのお名前はですね、今までも何回かテレビのニュースとかですね、でこう何かシンポジウムがあったとか、そういう観光のイベントがあったとかっていう時に何回か拝見してて、で当然文章とかも読んだことあるんですけども、でどういう人かなと思って今日楽しみにしたんですけども。
そうですか、どういう人ですか。
いや、いや、もう見た目は華奢なね、失礼ですけど、そんな思っちゃったんですけど、でも、もうなんかものすごいパワーを感じてるんですけどね。
あ、そうですか。
やっぱりこう押されるものを感じますね。
あ、そうですか。控えめなんですけど、しまったな。
最初に編集プロダクションとして立ち上がったっていうのがありましたけど、もともとやっぱりそういうライターって言いますか、そういう文章を書く仕事っていうのをなさろうと思って始めた、この事業なんですかね。
そうですね、もともと私ですね、もともとは新聞記者になりたかったんです。
あ、新聞記者。
でも当時、私が就職を学校卒業してしようとした頃は、熊日新聞さんも女性の採用してらっしゃいませんでしたね。それくらい女性の採用というのはほとんどなかったんですよ。全国新聞いくつかだけで、1個落っこったらもうダメで、見事落ちましてね、それで、なかなか思うところに就職できなくって、戻ってきたんです、でもそのまま就職せずに、引く手あまただったもんですから結婚しちゃって、
あら、
はい、ありがとうございますそれでその子供を2人作っちゃったんですけど、
ね、じゃあもう結局、じゃあ仕事はと、今とりあえず棚に上げて、棚に上げたったらいいんですけど、結婚の方を選んで、で、とりあえず専業主婦になっちゃったわけです
ね。そう、でもやっぱりなんで最初にね、その新聞記者になりたかったかっていうと、社会のこといろいろ知りたかったんですよ。だから取材に行く仕事がしたかったんですよ。
もともとあれですか、好奇心旺盛。
そうだから、いろんな人の人生を見たかった、聞きたかった。なんでそれが仕事としてできなくって主婦になっちゃったでしょ。だから仕方なく、じゃあ趣味でやろうっていうことで、このオムニバスっていうね、ミニコミ誌を作ったんです。
これちょっと目の前に今あるんですけども、シンプルなデザインで、これはやっぱりこう主婦の人たちの感覚で作ってるやつになりますかね。女性中心ですよね。
主婦ばかり、 で集まって作ってたんですけれども、だからその思いもかけず専業主婦になっちゃいましたよね、私。でそんなこと思ってもいなかったのに、そしたらだったらその世界入ったら主婦の人たちってみんな何やって何考えてどんなことやって生きてんだろうって、
結局好奇心はやっぱり主婦になってもやっぱり主婦なりの目で今度そっち側に広がっていってるわけですね、
だから子供劇場に顔突っ込んだり生協に顔突っ込んだりいろんなことやってたんですけ ど、その中ですっごいいろんな活動やってる人たちに話を聞いて、で私のように思ってる人もいるんじゃないかなと思って、それをもう一回発信し直そうと、でその文章にしてまとめることで自分の頭の中も整理できますよね、そういうメリットもあるんで、家計の中から稼いでもいなかったくせにお金持ち出してこんなもの作ってたんです。
あ、そうか、当然これだけのものを作るんだからお金かかりますよね。
そうです、そうです、
で、まあ、仲間っていうかこういったの作りたいなって人が集まってきて、
まあ、十数人いましたね。
まあ、言ってみればこの団の原型って言いますか、そのまさにそのルーツみたいな部分がこう、ポッとこう始まった
んですね。でもあんまりその家計からお金ばっかりみんな持ち出せないでしょだからなんとかその印刷代ぐらいはひねり出さなきゃいけないから、みんなで売りに回るわけですよ。
はいはいはい、
で買ってねっつって売りに回る、それが今の営業の原点になってますよね、うちの今の仕事の。
これ1冊いくらだったんですか？
300円。
300円
出ましたね。それで最初売れるよ、最初はね自分たちの自己満足のも作ってたんだけど、じゃあでも買ってもらえるようなものも作ろうねっていうことで、そういうふうに売れるための企画、
だんだんこう意欲が
こう
ワンステップずつ上がっていく、
もうし始めたんですね、後の方がね、そうしてくるとそれも今の売れるための企画って反則ですよね。
そうですね、
今やってる仕事のそれもあの根っこなんですよ。
なるほど、だからこのオムニバスをこう立ち上げた頃っていうのがまさにこう細胞分裂を始めるそのきっかけで、で今度そのダンっていうやつになっていく、もう今度まあ水にいる生物が今度やっと陸に上がるみたいな感じで、そうなっていくきっかけっていうとどんなだったんですか？
だからこんな仕事をしてるんで、仕事じゃないんだけどこんなお遊びをしてるんで、ちょっとこれを知ってる人からですね、わあ主婦ばかりで集まって、こんなあの取材して原稿書いたりしてるんだったら、うちの出版する本を手伝ってくれないって言われたのが熊日の情報文化センターの冠婚葬祭の本なんです。初めて条文から、熊本の冠婚葬祭を出すっていう時にそういうお声をかけていただいて、その前から、まあ、文章こうなやって書いてんだったら新聞衛星書かないとか言われてて、私自身はちょっぴりお金もらうお仕事はやってたんですね、だから その辺のまあ安心感もあって頼んでいただいたと思うんですけれども、で、じゃあ私一人でできないわけですから、スタッフみんなで力を合わせてやりますってことで、私が窓口になって、そのお仕事を受けてみんなにお仕事を分けてで、始めたのが、このなんていうんですかね、お仕事としてグループで仕事を受けて始まりですね。でそれを団の創業としてます。
それ何年？
89年です。はい、
でもうここに事務所をもうその時は構えてたんですか？もうその時すでに。
全然自宅の一室です。
あ、なるほど。
いやまだね、それを受けた時には自宅も今の自宅ではなくって、それこそ今の自宅の一室は仕事場の一室がまだ残ってるんですよ、仕事場に、でその前の家だから、あの今でやってました、リビングで。
じゃあ、 あの
畳の部屋、
本当にホームオフィス、
そうそうそうそう
ですね、
でもあのじゃあこうやって仕事を受けるようになるんだからっていうんで、夫に家建て直してもらった一室作ってよって言うんで、どうせ、ね、建て直す
新築ホームオ
フィス、そう子供もそろそろ大きくなるし増えてくるし、今のままじゃ大変だから、せっかく作るなら私の一室をって言って、で、一室あのオフィスになるようなお部屋を作って、そしてそれはね、創業した2年後ぐらい、いろいろお仕事も少しずつ期待して
た。でもあのこれあのそのダウンを立ち上げるっていうそのきっかけの時に、それまでその普通の主婦の方々が集まってたわけですよね、でこう会社にするんだっていうことになってきた時に、いやあのいやちょっとなってこう尻込みする人も中にいるんじゃないかと思って、
もうほとんどそうほとんどそうもうみんな片 庭が大事って、仕事より、まあね、うん、子供が大事、夫が大事って、もちろん私もそうですけど、
急に声色が変わったのにちょっと気になりましたけど、
大事なんです、それで、彼女たちはそういうふうに言うから、でもあの時にはね、自分の自由になる時間の中でお仕事もしたいわっていう気持ちもあるっていうので、だったらそんな形でスタッフとして加わってねっていう、そういう約束をして、だから今でいう双方さん
ですね、
だから持って帰って仕事を自分のできる分だけ持って帰ってお家でやって、また納品してくれる、
だからすごくこうあれですよね、もう 今風なことをもうすでにその
時から始めている、私本当にこれだけは自負してるんですけど、私があの自慢にしていることの2つが、1つが双方って言葉ができる前からその形やってたっていう、はい、その頃テイクアウトスタッフって私呼んでたの、仕事をテイクアウトして持って帰ってやってくるスタッフ、もう1つは私の誕生日がサザンの桑田君と同じっていう自慢の2つ、
でまあその頃のまあそういったスタイルで動き始めて、それがまあ順調にこういってるわけですよね、で現在福岡にももう事務所をまた増やして、で
5年前です福岡出したの、
あそうですか、でこれから例えば、まあ、今その実際ウェブサイトとかホームページ の作成なんかもなさってますけども、そういう、まあ、だんだん幅が広がってきてますよね、でも軸足はその頃の、このオムニバスの頃にあった、
これに売れるための
視点を、置いて、で、まあ、それでこう順調になさってるから、それはなんかこういいなと思うんですけどね、
運がいいんでしょうか、本当に皆さんに支えられて、でも2,3 年前まではほとんど実は売れるための企画なんて言いながら、営業する余裕はなくって、営業やってないただの受注産業だけだったんですよ。だから、ただやっていくお仕事は一生懸命みんなやろうねって言って、その出ないと次が来ないっていうのはですね、私その就職一番最初に学生の時に就職ができなかったこと、それから、自分で仕事を始めようってしたきっかけ話しましたっけね、履歴書30通送って
戻ってきた、まあ
で
そのオムニバスの前に、
オムニバスやってた頃ですね、それでも仕事したいと思って履歴書を30通ぐらい送ったことあるんですよ、新聞見て求人、
でそれも普通のいろんなものあるんです
ね、そうそうそう、いろんなそのセールス営業みたいな、そんな、でもね、ほとんど履歴書を送り返されてきた、それで「ああ血のみご2人」って履歴書に書いたから、正直にそれで、ああ子供がね2人、幼い子が2人いる女なんて、仕事に使えないよって烙印をされたって感じでしたよね、
いわゆるまだそのいわゆる男女雇用機会均等法とかなんとかっていうのも前の段階です
よね、当時均等法の話が出てた頃だったと思うんですけどね、
ちょうど、
でもまあ送り返されてきたわけですよね、だから、そうだったら、じゃあそんなんだったら自分でやるしかないなと、思って始めたわけですよ、で何の話してましたっけ、
まあこれからの話なんですけど、今過去に遡ったんですけど、今面白いなと思ったのは、普通なんかそこら辺でしぼんじゃうじゃないですか、普通の人って、もうしぼまないで、
お待たせしました、で何を言いたかったかというと、そんな風にお仕事なかった時代がすごく長かったから、お仕事いただいたら、ほんの小さなお仕事でもすっごい私嬉しいんですよ、
なるほど、
お仕事いただくっていうことが、ものすごく、もうお仕事いただく方すべて神様、神様です、だから、だからそのお仕事いただいたものは大事にお仕事して返そうねってみんなにすっごく言ってきたんです、だから受注だけで多分何年間食べられてこられたのはそのおかげだと思うんです
よ、ね、まあ、信用がそこでこうついてきた
っていうのは、そうそうそう、だから口コミで噂でもって次の仕事、次の仕事につながって全然営業せずにやれてきたんですね、ところが時代は不況でしょ、どんどん
そうですね、
設立した時からもうバブルが弾けた時ちょうど設立時ぐらいですからね、だからいい目には全然合ってないわけなんですけれども、でも人数も増えてきたし、スタッフの人数も増えてきたし、そろそろ営業しないとやっぱもう食べていけないよね、で一番大切なのは、私はそう思ってるんだけど、 あの現場のスタッフがみんな必ずしもそうとは限らないわけですよね、うん、お仕事を黙っててもあるわけですから、
はいはい、
うん、そうですね、彼らにとっては、だからだったらみんな全員営業体制でやってお仕事をいただくということがどんなに大変なことなのか、うん、という苦労をみんな知ってもらった方がいいということで全員営業体制にしたんです、2、3年前から初めて。
はあはあ、うん、でどうですか、やっぱり意識が変わってきました。
でね、あのただその頃からスタッフが入れ替わりましたね、見事に。
あ、そうです
か。見事に。それまで、営業、いやそんなことするためにここ入ったんじゃないか、
あ、
うん、私はあの物を作るためにクリエイターとして入ったんだ、営業面として入ったわけじゃないから嫌だわって、営業するんだったらその前後の事務処理とかもいろいろ出てくるんですよ ね、うん、ね、請求書を書いたりとか、私事務屋さんやるためにここ入ったんじゃないわ、うん、見事に入れ替わりました、スタッフ、
うん、
でもそれはうちが一つ脱皮するために、
そうですね、
うん、必要なことだったかなと思って、
はい、
うん、まあそういうふうに思ってます。
これからもうどうですか、なんかこう新しいアクションというか、
うん、
こう今こんなことをやりたいなっていう、うん、
あの原点はですね、でもその最初にオムニバスやった頃の気持ちが私の中にあって、一つは私がダンという会社をやってる意味というのは、女性たちの働く場の提供、それはただフルタイムで働く人たちだけおいでっていうんじゃなくて、最初から双方さん抱えてたようにいろんな働き方があって OK、そういう場が提供できる、そんな職場にしたいっていうのが一つですね、でそのためにはあのどんなことが大切になってくるかっていう、ただアイデア提供だけって OK なんですよ、あの、スタッフの方々の、その結局何時から何時まできっちり働いてじゃなくって、アイデア提供していい時だけ来て、お手伝いをするって形 OK だから、そのために何を作ったかっていうと、モニター組織作ったんです。
はい、
で、全国に今6万人のモニター組織の制度
が、
ネットワークを作ってまして、それがさっき申し上げたその、マーケットリサーチのところにまたつながってくるんですね、そうするとそのモニターさんたちが好きかって言うわけですよ、女性は好きかっていうの大好き、責任持たずに、でその責任持たずに言ったことを形にして見せようじゃない、
それを集約して
そうそうそうそう、ね、いうのがここにいるスタッフ、
なるほど、
社員たちなんですね。
だからまさにこの本当にこのオムニバスが原点ですね、まずね、
私の中ではそんな位置づけ、
うん、
でだから例えば今あの新しい事業としてやってるのが、はい、アロマオイル、
アロマ、
柑橘類のアロマオイルの、
はい、
製造の、
はい、
研究開発やってます、それからもう一つは菊花茶、これは中国人のスタッフを、1年半ぐらい前に、入れて、その時に彼女から出てきたアイデアなんですけれども、そんなものであったりとか、ただいくつもいくつも一度にはできないので、
そうですね、
まずは本当はあのいろいろ温めてるアイデアが山ほどあるんですけど、あのモニターさんたちから出てきたアイデアがあるんですけど、一応あの自社で、手掛けようとしているのはその2つで、じゃあ後のアイデアはみんな今販促企画のお手伝いをしている会社さんでつながるものがあればそちらに投げかけたりとか、そういう風な形でやってますね。
まあ、まさにこう人と人とのパイプ作りみたいな感じで、それが広がってきてるって感じですね。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。